今日は私と寺社3人の博士でちょっと東の国から旅をして入道してイエス様を拝みに行ってみました。何をしてるんだろうねって思いながら見てる人もいたと思いますが、東の国からやってまいりました。今年のクリスマスに向けて話し合いに参加していればよかったんですが、来年もしアイデアが採用されればの話ですけど、イエス様がお生まれになって、この占星術の学者たちはもうすでに星を見て出発し始めていると思うんですね。ですから、一番後ろのあたりにどっかに3人の博士を置いて、1日ずつ柱1本ぐらいずつ近づけて、2、3日前になったらこの辺に来てね、で、当日は拝みに行くというふうに、こうお人形さんをもうご降誕の時からずっと置いて少しずつ移動させたらどうかなと思っております。前そのアイデアを私が実行したらですね、ある婦人会の人から、神父様、3人の博士がこんなところに落ちてましたって言って持ってこられてですね、怒られて、そのご婦人会の人はかわいそうでした。主の高原の主日を迎えました。今年は後に続く主の洗礼が日曜日ではなく、ご高原の翌日、明日祝われます。主の洗礼についての学びが日曜日にできないので少し残念ですが、その分今週ご高原の中で学びを得て生活の中で生かしたいと思います。初金曜日お見舞いをした人の中で、あるご年配のご婦人がしきりに私のことを、中田藤吉神父様ですかと尋ねるものですから、そうだよと言いました。最初はその中田神父様じゃなくて別の中田神父ですと懸命に説明したのですが、うまく伝わらず、何度も中田藤吉神父様ですかというものですから、もう説明するのが面倒くさくなってですね、そうだよというふうに言いました。で、ここで問題にしたいのは、私が言った嘘ではなくて、その中田神父じゃなくての冒頭、そのです。一体その中田神父とはどの中田神父のことなのでしょうか。ご婦人は中田藤吉神父様から結婚の一席を授けてもらった方でした。ですからご婦人にとっては言葉で言い表せないほどの恩を受けた中田神父なのです。そのがついた中田神父は価値が何倍にも跳ね上がる神父様です。そのという冠詞がついただけで、自分に結婚姻の史跡を授けてくださった恩人であり、旅ら教会を長らく私牧してくださった恩人であり、今日またこうしてご聖体を運んで見舞いに来てくださった恩人であり、これらの意味をすべてこの合わせ持っているわけです。実は福音書でも同じようなことが生じたりしまして、冠詞が一つついただけでも場面によっては命を吹き込む決定的な役割を果たすこともあります。今週の福音朗読でこの決定的な役割を果たしている部分は冒頭のところです。日本語ではちょっと邪魔くさいので翻訳には入れてませんが、元の言葉ギリシャ語の方ではこのイエスに冠詞がついてます。そのイエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。そのイエスとはどのイエスのことでしょうか。今週の福音朗読の直前の段落で、イエスこそ人間を罪から救う方であると、そういう内容が語られています。 福音を書き記したヨハネ、またイエスと出会い救われた人が共通に持っている思いです。そのイエスが公に現れました。あなたはどのように反応し行動するのですか、ということです。与えられた朗読の中で星と拝むが繰り返されていますが、拝むという言葉に注目してみました。占星術の学者はこう言います。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。まず言葉でユダヤ人の王としてお生まれになった方を拝みたい、拝みに来たと表明しました。一方ヘロデはこう言っています。見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もう。ヘロデはもちろん本心からこう言っているのではありません。見つけたら殺そうと思っています。彼は本心を偽り隠し公にしないのです。ヘロデとは違って占星術の学者は言葉で自分たちの意思を表しただけでなく態度でも表しました。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。救い主が公に現れるとヘロデは本心を隠し、占星術の学者たちは言葉でも態度でも本心を表しました。私たちも態度を求められています。あなたは公に現れた救い主、公にされた神の救いの計画の前に本心を隠すのですか、それとも本心を表してくれますか。もし私たちが星の光によって照らし出された神の救いの印の前に本心を隠してしまうなら、私たちはヘロデと同じグループに属することになります。反対に私たちが星の光によって照らし出された神の救いの印の前に言葉でも態度でも本心を表すなら、私たちは占星術学者の仲間なのです。私たちの態度次第で私たちの人生が変わります。公に現れた救い主を前に取るべき態度を隠す人は単にヘロデの仲間であるだけでなく、ヘロデと同様最後の最後までイエスを知ることなく照らしを受けることもできません。そうではなく、公に現れた救い主を前に礼拝を捧げるなら、私たちは占星術の学者と同じ仲間であるだけでなく、彼らが礼拝後にヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったように、絶えず神の導きのもとに生きることができるのです。公に現れたイエスを前にどのように振る舞うかは、生涯イエスとは誰かを学ぶことなく闇の中を歩くのか、イエスを救い主と受け入れて生涯照らされて生きるのかの分かれ道なのです。最後に、私たちがさらに深く占星術の学者たちの生き方に学ぶ方法を考えてみましょう。ひょっとすると彼らは誠の礼拝を一度捧げて責任を果たしたということで安心して祖国に帰り、それっきりかもしれません。そうではないだろうとは思いますが、彼らにそれ以上の義務はないわけです。しかし私たちは違います。洗礼を受け献身によって洗礼の恵みを強めてもらった私たちは、占星術の学者たちを超えて今日も2018年も言葉と態度で救い主に礼拝を捧げます。しかも 礼拝を終えて生活に戻ってからも、私は主に導かれているものだと表明をするのです。公に現れた救い主への信仰を、日の昇るところから沈むところまで隠すことなく生きていくのです。公に現れた救い主を公に言い表しましょう。言葉と態度で公にしましょう。私たちはこうして占星術の学者たちを超えて、あのイエス・キリストを述べ伝えるものとなります。